タッシーのジョグラジ。
12月25日金曜日午後4時を回りました。タッシーこと上里忠が沖縄県内をジョギングしながら出会ったもの、発見したものをご紹介するタッシーのジョグラジ。この番組を聞いたらあなたも沖縄県内をジョギングしたくなるかも。 FM 那覇のスタジオから30分間生放送でお届けします。タッシーのジョグラジスタートです。
パーソナリティのタッシーこと上里忠と
アシスタントのベッチです。ということで今日はクリスマスですね。
あ、メリークリスマス
メリークリスマス。タッシーさん、クリスマスっぽいこと何かしましたか？
いやー、あの絵本をね、はい、借りてきて。
あ、そうなんですか。
イエスキリストの生誕に関する話をもう一度見直そうと思って。
あ、そうなんですね。
でもいい絵本でしたね。
私はさっき近くでショートケーキ食べてきました。ちょっとだけクリスマスしてます。というわけで前半は2018年ジョギング振り返り、後半は商店街ジョギングについてトークしていきたいと思います。ということでですね、先週首里ジョギングをご紹介したと思うんですけれども、はい、私がもう一個金曜日の夜にやっている番組 の、はい、一緒にやっているパーソナリティの楠木さんがその放送を聞いて、ウォーキングだったら参加したいっていうことでおっしゃってたんですけど。
いやいや、ジョグラジなんですかこれ。ジョギングしてくださいよって
ジョギングからですかね。
いや、もう、スロージョギングっていうね、はいはい、なんか、ワード検索すると、結構ね、何年か前からなんかスロージョギングがなんかダイエットにいいとかね、健康にいいとかって
よく聞きますね。
出てくるので、まあ、ほぼウォーキングと思ってジョギングしてほしいんですよ。
はい、じゃあタッシーさん結構速く走るじゃないですか、私多分まだ初心者なのでゆっくりじゃないですか、さらにスロージョギングの方がいらっしゃると、もうみんな結構バラバラのペースで首里を、
まあ、だから それはまあ本当にそのウォーキングで本当に観光するというか、街歩きするという感覚でいいんじゃないですかね。
あ、ね、
ちょっとお話しながら、あ、ここはみたいなね。
じゃあ話しながら走れるぐらいのペースで走っていくっていう、ちょっと観光しながら。
そう、でもウォーキングじゃない
っていう。ウォーキングではないっていう。
あくまでもジョグラジなんで。
そうですね。ジョギングをしないといけない
ですね。ウォーキングを進める番組じゃないんで。その辺はすみません、楠木さんよろしくお願いします。
いや、でも運動が嫌いとおっしゃる楠木さんがここまで興味を持ってくださってるので。
あ、でも、
はい、ま、いいきっかけになってるかもしれないです。
そうそうそう、
この番組。
ウォーキングって言ったら、まあ、まあ、ウォーキング気分でいいですよ。
ウォーキング気分で。
でも、まあ、格好はちょっとジョギングでっていうか、
格好はジョギングで。
はい、
なんかみんなでね、お揃いのなんかジョグラジグッズなんかつけて、首里を散策できたらいいですけどね。
はい、そういうのが、年内にちょっと来年にね、
はい、
またなんか企画しましょう。
企画しましょう。はい、それまでにあれですね、しっかり私もちょっと首里の下見もしなきゃいけないですね。
まあ大丈夫ですよ。私がもう随分下見してるから。
じゃあもう解説もバッチリということで。
そうですね。
はい、すごい楽しみですね。2019年。
ぜひ行きたいです。
はいはい、ぜひぜひお楽しみにということで、タッシーのジョグラジは 78.0MHz FM 那覇にて生放送中。 FM 那覇のツイキャスではスタジオの様子をリアルタイム配信しています。ぜひメッセージの方をお送りください。放送を聞き逃した方、過去の放送を聞きたい方はポッドキャスト、 YouTube でタッシーのジョグラジと検索してください。番組へのメッセージはツイッターはカタカナでハッシュタグジョグラジ、ハッシュタグジョグラジをつけて投稿してください。メールアドレスはメール@ジョギング.沖縄、メール@ジョギング.沖縄までお願いします。ジョギングの綴りは JOGGING までお願いします。たくさんのメッセージお待ちしてます。 というわけで前半は2018年のジョギング振り返りということで、
はい
はい、パーシーさんの2018年を振り返っていきたいと思います。
やっぱり、
はい、
那覇マラソンですね。
もう那覇マラソンを目標に2018年頑張ってきたということで、
そうそう、の他のなんとかハーフマラソンとか、
うんうんうん、
他のなんとかマラソンとかにはもう脇目も触れずに、
うん、もう
那覇マラソンめがけて
だけを、
そうそうそう、めがけてその思いを募らせて、
うんうんうんうん、
なんとかしてこう走るんだというモチベーションをかき立てた1年だったんですね。
そうなんですね、うん、じゃあもうその思いはもしかして2017年の那覇マラソンが終わったぐらいからですか。
そうですね、いや実は2017年はまあちょっとエントリーを忘れちゃって、
あ、そうで
で、まあ、2017年にちょっとまあ、仕事が変わったというか新しい転機を迎えて、なんかやっぱりちょっと体調がというよりか体がどんどん重くなっていって、ことあるごとにいろんな人から太ったねって言われるんですよね。あれってねやっぱりダメですよね本当ね。
でちょっとなんかタッシーさんのジョギングを始めたきっかけとちょっと近いですね。また
太ったねっていうのは、
はい、
決して褒め言葉じゃないんで、
褒め言葉ではないですね。うん、
でも言ってる人も太ってるからお前もだろうって言いたくなるんだけど、やっぱりここはやっぱ走らなくちゃなと思って、去年その年末ぐらいに本当にその発信をしてっていうか心を起こして、1月1日か、まあ、12月の20日1日ぐらいかな。
あ、じゃあちょっと早めに、
もう、思ったが
2018年入る前から、
そうそうそう、思ったが吉日っていうのかな、よしっていう感じで初めて迎えた那覇マラソンだったんで、まあ、すごく、まあ、緊張はしましたけども、はい、あ、ようやくなんか、あ、走り切れたななんて思いましたよね。
じゃああれですね、2017年の結構年末忙しい時期から走り始めるっていう、すごいですねそれは。
いや、
う
ん、やっぱりそれはなんかこう思った時に、よしやろうと思うのがいいと思ってるんで、
はいはいはい、
だからわりかしその直感というか、自分の心に素直にみたいなね、
はいはい、
まあ、そういう思いで走り始めたんで、楽しみにはしてたんですよ、なんかその間になんかなんとかマラソンってくると、
はい、
ちょっとそれも楽しみなんだけど、その私のなんか禁欲生活じゃないんだけど、一気にこれ爆発させるっていうこの那覇マラソンでっていう。
そか、人によってあれですもんね、もういろんなマラソン大会に出るのが、なんだろう、1年の中のスタンプラリーというか、もうどんどんどんどんこなしていくって毎月
よく頑張りましたみたいなね、
どんどん感想っていう感じで、
まあ、それもいいんでしょうし、いいんでしょうけれども、まあ、僕もそういう時もありましたよ。あ、
そうなんですね、
はい、でもなんかね、こうこのマラソンを目標にみたいな、結構ストイックに頑張りました。それがもう那覇マラソンに始まり、那覇マラソンに終わるみたいな、 あとはこの本当終わってから1週間ぐらい本当ジョグラジ始まるっていう時になんか燃え尽きてしまって何話そうかなって。
そうでしたね、ジョグラジもちょうど1ヶ月になりましたが今日で、
実は始めた時にはもうなんか
ちょっと燃え尽きたパーシーさんでスタートするっていう、
はい、
面白いですね、はい、いやでもやっぱりそれだけね1年間トレーニング積んできての那覇マラソンだから、やっぱり
そうですね、まあ、ただ、まあ、ちょっと那覇マラソンとこう変わるって変ですけども、最後この、まあ、私週に1回そのコーチの方にこうマラソントレーニングしてもらってるんですよ、でそのコーチが1週間に1回なんですけども、
はい、
この日に、まあ、那覇マラソンに合わせて、結構そのトレーニングを変えてきたりしてくれたんですね。結構ランニングの世界では有名なんですけど、結構ペース走とかって言って、普通のペースでずっと距離を走るなんか、まあ、ロングディスタンスっていうかこう長い距離を走るというのと、この短い距離を速いこうスピードで走るという、これ組み合わせたりするんですよ。 でそれがなんかこう多分心拍数だとか、うんうん、体の使い方になんか影響が出るみたいで、いい影響が出るみたいで、
そうなんですね、
それをなんか組み合わせてくれたんで、うん、割となんか、うん、まあ、体力ついたんだろうななんて思うんですよ。だから、まあ、マラソンがこう近づくと、うん、皆さんこうその、ね、トレーニングをまあ、されてるんですけども、うん、僕は また今度紹介したいなと思うんですけれども、うんうん、こういうこうトレーナーの方がついて、うん、練習なんかをこう見てくれると一番いいのかなと思うんですね。
うん、やっぱり自己流だとどっか癖がついてしまったりとかも、うん、ね、あるんですかね。
やっぱりまあ、さっきのウォーキングの話じゃないんだけど、
はい、
ウォーキングってやっぱ楽なんですよね、
うんうん、
でも本当にウォーキングでこの体力つけようとかすると、うん、わりかし早くペースをこう、ね、保ったりとかしなくちゃいけないし、
うんうん、
あるいはこの体の使い方っていうのかな、うんうん、そういうのもこうそれを覚えていくと体に負担がかからないとか、あるいはこうどこかを痛めないとかってあるんですよ、
うんうんうん、
だそういうのを本当はこうトレーナーの方がいればですね、快適なランニングライフというかジョギングライフになるんじゃないかなと思ってるんですね。
いいですね。
一人でやっぱりできないですよね。
私も、ね、来年からちょっとジョギングスタートしようかなと思ってますけど、一、はい、まあ、人では多分続けられないと思うので、
そうそうそうなんか 1週間に1回だ仲間と走るとか、ああいうのがあればいいですけどね。
とかあとはこのジョグラジオ、ね、毎週ありますから、
そうです、ね、
うん、これがあるから1週間あ頑張らなきゃっていう気持ちにもなると思うので、
どっかで1回は走るとかね。
はい、ということでね、まあ次回の放送では2019年の目標も、
ね、
うん、2人とも目標を立てて、はい、2019年頑張っていきたいと思います、
はい
はい、さて続いてのコーナーは商店街ジョギングについてトークしていきたいと思います。
ちょうどぐらい、もうちょっと早めなんだね、はい、
はい、というわけで後半は商店街ジョギングを、はい、お話ししていきたいと思いますが、はい、うん、商店街ジョギングとはどんな感じなんですか、田橋さん。
これはよくというか芸能人が旅先で、
うん、
商店街に行って、
はい、
美味しいもの食べたりとか、
うんうん、
街の人に話しかけたりするようなジョギングじゃありません
ではないということで、
はい、
はい、
最近もちょっとさっきベッチと話したんだけども、
はい、
NHK の BS プレミアムで、
はい、
なんかフラットあの街旅ラン10キロっていう番組が、うんうんうん、この4月からやってるようなんですね。たまたまふとつけたら鶴野武さんが広島県の尾道を走ってるのが流れてたんですよ、
うんうん、
でまあ、すごい、まあ、山の斜面のこの細い道をこう駆け上がっていって、
うんうん、
いろんなこう、ね、人と出会ったりとか、はい、いろんな景色を見ながらっていうような旅番組プラスジョギング番組みたいな、なんかまあジョグラジの一つこう理想系の一つみたいな
そうですね。
でもまあ、うん、私は芸能人でも何でもないのでまあその商店街ジョギングを少しね、
うん、はい、
今日はなんかお伝えできればななんて思ってますね。
はい、商店街ジョギングとちなみにどこの商店街を走ってきたんですか。
今年はですね、1月、本当寒い時期に、うん、京都に行ったんですね。京都の、まあ、一番、繁華街で四条河原町っていう、
ね、はい、
有名なところがあって、
うん、
まあ、そこのビジネスホテルに泊まったんですよ、
うんうん、
で、まあ、案の定この走るために、
うん、
ジョギングシューズと、まあ、ウェアを持っていて、
うんうん、
走ろうと思ったらこう雨がパラついてきて、
あ、冬の雨は寒いですね。
冬の雨で京都の雨みたいなね、雪になるんじゃないかなっていうぐらいの、
うんうん、
それってやっぱりちょっと体冷やすし、
うん、
ちょっとなんかこのままずぶ濡れになるのなんか怖いななんて思ったんですよ、うん、そしたらこの四条河原町ってね、やっぱりこうすごい商店街ってアーケードのある商店街があって、うん、
はい、
あとはこうよく旅の番組でも出てくる錦市場っていうか、
うんうん、
まあ、そういう昔からのこの商店街がアーケードになってるんですよ。
うん、
これはすごい便利でしたね。濡れずに
風にも当たらず、
で、うん、こう、あ、一応 あこんな街なんだとかって言うんですけど、まあ、もちろんシャッター閉まってるんでね、
はいはいはい、朝早いですよね、
朝誰にも会えない、うん、会えないしね。
朝何時ぐらい走られたんですか？
6時ぐらいですよね。あでもあその本堂で走るんだったら、うん、やっぱこうその雨とか天候が悪い時は商店街走るといいなと思うし、
いいですね。
で割かしなんかねこうあ観光案内図とか出てるから、
あ、はいはいはい、
その商店街の中で、ね、ああいうの見ながら、あじゃあこれ、ね、シャッター開いたら行こうかななんて思えちゃうんで、
じゃあ朝ちょっとジョギングで下見をしてから、
あそうそう、
ちょっと日がしっかり上がってから、お店が、うん、シャッターも上がってから
もう
一回行くとちょっと面白いかもしれないですね。あそうそうそう、あ、こういうお店が開いてるんだ昼間はっていう面白さが、
そう、うん、やっぱり、まあ、商店街って昔ながらの本当にゴミゴミした、ね、うん、商店街もあれば、この四条河原町の商店街、その、まあ、通りの名前で結構たくさんあるんですけども、うんうん、やっぱおしゃれな、ね、うん、デザインの店構えだとかあるから、
う
んうん、なんだろうこことかね、
うん、
それがなんか和菓子屋さんだったりとか、
あいいですね、
いいなーなんて思って、うん、じゃあ行ってみたいななんて思いますよね。
でも商店街とかだったらね、その案内板とかがあるなら、私結構方向音痴なので、ああそういうのを見ながらしっかり走れるとありがたいかもしれないですね。
大丈夫です、今 iPhone さんというのがいますの で、
そうです、ね、
位置サービスによって自分のいるところが分かりますからそんな別地でも
走れますかね
大丈夫です
、はい、ということで、私の地元にも商店街はあるんですけど、うん、でも昼間でもシャッター街っていう地域なので、地域によっては昼間でももしかしたら走りやすいっていうエリアもあるかもしれないですね。
なんかそういうの、うん、もうちょっとなんかあの旅ランじゃないんだけど、
うん、
昼ランぐらいな感じのランコース設けて、
うんうん、
ちょっとなんか休憩するところとかストレッチするところ設けて、
うん、ちょっとなんか水分補給とかできるところがあれば助かりますよ ね、
そういうのがあればいいなと思って、う
ん、あいいですね。
やっぱりねあの、うん、こうまあ、皆さん旅行に行かれて、うん、まあ、こうちょっと田舎の方に泊まる人もいると思うんですけど、うん、でも出張とか、まあ、観光とかやっても街中に泊まるところってあると思うんですね、うん、ビジネスホテルとか、
はい、
そうなったら結構街の真ん中って商店街あるんで、
ありますね屋根付きで、
うん、そうそう、だからあえてその遠くのランというよりかは、
うん、
昨日ちょっと食べ過ぎたなとか飲み過ぎたなぐらいなのを解消するために30分ぐらいランするとかって、うんうん、いいのかもしれない。その時に、うん、商店街って結構お手頃かななんて思うんですよね。
夜商店街で飲んで、うん、朝商店街を走るみたいな、
はい、
それもまた面白いかもしれないですね。ですね、夜の顔と朝の顔と、
それは長崎でそれやってやりましたね。
あそうなんですね。じゃあ夜飲んだところを朝
そうそうそうそう
走って通るっていう、
こんなとこだったんだみたいな、ね、もう帰る頃にはちょっと分かんなくなってるから、
うんうんうん、でもやっぱり明るい時間と暗い時間って全然街の印象って変わってきますもんね。
やっぱりその、まあ、日本の、まあ、各地で今回、
うん、
まあ、これ新潟でもこの、まあ、こういう商店街走ったりしたんですよ、うんうん、
はい、
でやっぱ朝の風景って、
うんうん、
やっぱり夜とも昼とも違うし、
うんうん、
なんか違ったこう景色が見えてくるんで、
うんうん、
それはすごく新鮮ですね。
新鮮でいいですね。
まあ商店街ジョギングってこれぐらいしかネタはないんだけれども、
うんうんうん、
なんかお手頃かななんて思いますね。
沖縄もうこの近くにね、
あそうそう、この近くにあるから、う
ん、ありますから、
だからこの辺でお泊まりのね、
うん、
観光客の方がちょっと走ってみようかなったら、うん、多分ね2周ぐらい走ったらいい運動になると思いますね。
で結構あっちの小道も多いですよね、沖縄の商店街って、うん、ちょっと屋根がないところに外れちゃうかもしれないですけど、
それは屋根があるところを探して
うまく迷路みたいにちょっと走ってみて、そう
そ
う
そ
う、
で分かんなかったら、うん、iPhone さんを出して地サービスに助けてもらうというかね、う
ん、私も5年住んでやっとあの辺の商店街あの迷子にならないようになってきたので
大丈夫です、まだ私も迷子になって、はい、
県外はちょっと不安だったりもしますけど、でも、はい、ね、旅先出張先でこうやってジョギングをするっていうのもね、
うん
うん、すごくいいですよね。出張中とかだとやっぱり普段のように運動っていうのがなかなかね、できないから、いいかもしれないですね。
でもね、うん、ほら普段だったら例えばもう、うん、会社に行くとか、
はい、
ちょっとした仕事に出かけるってもう朝8時ぐらいから出ちゃったりするじゃないですか、8時とか9時とか、 でも、まあ、これ日常生活送ってたら、うん、そのお家のこともやって、
うん、
で何かもして慌ててこう家を出るんだけど、
あ、そうですね、
もう旅先だったらもう自分の時間じゃない、
全
部、ね、まあ、ホテルとかで、まあ、朝の、まあ、朝食が出たりするんだけど、それぐらいしか時間には縛られてないわけよね、
はいはい、
まあ、もちろんその仕事始めとか旅先のスタートの時間ってあると思うんだけども、うん、でそれまでの時間って意外とあるんですよね。
あ、そうですね、うん、そういえばなんかホテルに行ったらもうあと寝るだけとか、
う
ん、
そうそうそう、
ちょっと準備するだけとか多いですよね、
うん、いや僕もちょっと前まではそうだったんですよ、
うん、
意外となんか早めに朝食食べて、
うん、
なんか新聞ゆっくり読んでみたいな、
うん、
これもったいないなと思って。
であれですね、もしあの出張でそういった商店街ランをした後には、うん、仕事相手にもこういうとこ走りましたよっていう、
ここいいですよねとかって、意外とってそのとこ見たんですかとか、これでなんかこう会話もできちゃうんで、
ね、ちょっと地元の人しか知らない情報を朝そうちょっと手に入れて、
うん、これはね、うん、やっぱりね、夜飲みに行って見る範囲とはちょっと違うところなんで、
うんうん、
絶対おすすめですね。
あ、面白いですね、うん、これもうだって商店街がないところって都道府県ないですよね、うんうん、これ全都道府県誰か制覇した方とかいらっしゃったらすごいですけど、
そうですね、うん、商店街ジョギング、
うん、
スタンプラリーみたいな、またスタンプラリーの話を
いやでもそんな感じでね、どんどん制覇していくような感覚でやっていくとすごい続くかもしれないですね、うんうん、いろんな出張先で、そうそうそう、うん、面白いですね。
そういうので、うん、もうちょっとその、まあ、もちろん買い物をするためにこの街、そういう街ってできてるんだけども、うん、なんかこうジョギングするのにもなんかなんかふさわしいというか、
うん、
しやすいような場所になってくれたらいいななんて思いますよね、
うん、まあ、特にねこの時期は他の県は特に寒いですから、
寒いからね、
うん、風も吹くし
雪
も、
ね、
うん、そういった時にやっぱり商店街ジョギングはいいかもしれないですね。ちなみにこの京都の街では何か印象に残ったものとかありましたか、走ってみて。
走ってみて、
はい、
いやもうさっき、
うん、
だけどもやっぱりデザインのね、あ、なんかこう、
うん、
商店街、昔ながらの商店街だけれども、うんうん、やっぱ向こうって景観にすごく配慮して
る
地域なん で、
ね、うん、
色とか照明とかも落としたりするんだけど、うん、なんかこう街の中こう走ってると、
うん、
あれこれいいデザインだなとかって思えるような街並みっていうのに出会うし、
うん、
でもすっごい古いようなこう店先なんかがね、
うんうん、
見れちゃうから、
はい、
京都ってそんなに、まあ、古いだけじゃなくて古い中に新しさがあったり、
うん、
新しさの中にこの古さが際立ったりとかって、
うんうんうん、
そのコントラストってやっぱりすごく美しいなとは思いますよね。
そうですよね、都道府県ごとにやっぱり街並みってやっぱそれぞれちょっとずつ違ってきますもんね、
うん、でもやっぱり京都はやっぱそういう街並みでも売りに、こう街並みを売りにしているところなので、うん、
特に京都だと面白いかもしれないですね、
普通に走っててもやっぱ面白いんですけど、商店街でも十分楽しめちゃいますね、
うんうん、いいですね、京都ジョギング、
はい、
うん、私ちょっと来年京都に行こうかなと思ったりもしているの で、
はい、
ちょっと友達が京都に住んでいるので、
あ、
うん、
ぜひあの京都ジョギングは坂なんかも含めて、
はい、いいなと思って、はい、あの辺走ろうって、うん、思わなかったので初めて、あ、面白そうだなと、うん、
天気良ければね、外を走るから、うん、いいと思いますよ。
いいですね、うん、一回走ってからちょっと観光してっていう流れで、はい、うん、ぜひぜひ皆さんもね、商店街ジョギングをしてみて、
はい
はい、あのこの都道府県のここの商店街すごく面白かったよとかありましたらね、メッセージいただけると嬉しいなと思います。そろそろエンディングのお時間です、はい、毎週あっという間ですね、
あっという間ですね、
はい、で実はもう2018年最後の放送となってま す、
ね、残念です
1ヶ月どうでしたか、放送してみて。
いやー ネタをどうやって探すのかなって、まあ、頭がいっぱいで、頭はなんかジョギングだけで締められてるっていうか。
いやでもすごい健康的ですねそれは。
いやそうですよね、まあ、でもまあ、それがなんか講じてやっぱり楽しみになってきてますね。
でも私の方もねちょっと来年からは、はい、1ヶ月放送を終えて来年からは頑張りたいなと思ってますので、
はい、放送では、うん、ついに走るみたいな、
そう走るみたいなミニコーナーを作りましょうかね。ということで次回のターシーのジョグラジオ2019年最初の放送ということで2019年のジョギングの目標とかをですね、はい、2人で立てて、はいはいね、リスナーの皆さんからももしよろしければこういう目標がありますっていうのを教えていただけると嬉しいです。はい、1月8日火曜日、午後4時から生放送でまたお会いしましょう。
パーソナリティのターシーこと上里忠史と
アシスタントのベッチでした。また来年。
あ、来年。
さよなら。